皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギクドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはエンズウェックのボーカリストの上杉さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いやテンション高いっすね
昼なんで、昼の代官山なんでね。
いや天気も良くて、
はい
はい、
今日暑いですね。
3月1日になったばっかりでも暖かい日で、テラス席を無理やり押し入って始めてる感じですとりあえずビールあるんで乾杯しましょうか。
そうですね、乾杯の音大事ですもんね。
よし、
ありがとうございます。あ、いいですね。この全体的にクラフトビールというよりもこのにわか感
あ、そうそう、今日はスプリングバレーブルワリーの代官山のテラス席からお送りしてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでさっきも話があったんですけど、まあ、
はい、
もういきなりアンタップとっていうアプリ、
はい、
ビールのアプリでビールをのメモを
はい、
つけてる。まさにその一発目が、はい、ここだったっていう話を伺ったんですけど、ね、
なんかそのまあ普通あれじゃないですか、やっぱ人間って何でも入りってにわかから入るじゃない
そうですね、知識のゼロのとこから
入るじゃない
きますからね。
でなんか初めは今同席してるんですけど、あのエンゼックのギターのおっくんとか、あと昨日、あ、前回ゲストだった三輪さん、
あ、はい、
三輪さん今同席してるんですけど、まあ、彼らがそもそもなんか結構クラフトビールとか飲んでて、それ付き合ってるうちに徐々に好きになってったっていうのが、まず第一歩目で、もう全然にわかの段階でビールを一緒に作らされたりとかしてたんですよね
そうだったんですね。
そう、なんかビール作りしたいんだけどどうすかみたいな感じで。
あ、じゃあ実際作ったんですか。
そうです、もう重労働で。
へ、どこで作ったんですか。
それが東京エールワークスだっけ。東京エールワークス、
ランディ、ランディ作
ったんだ。ランディはいなかったんですけどね、その時は。
で作って、でそれが確か去年の3月ですよね。で3月に作って、でなんかそこからクラフトビール意識するようになったんですよね。でまあ飲み行こうよって言ってもそんなに誘う人もいないじゃないですか、
はい、
で嫁さんとどっかクラフトビール飲み行こうって言って、まあ代官山って家からそばだったんで、
はい、
じゃあスプリングバレー行こうかなんて、でここ来たっていうのが1回目で、その時初めて登録したんですよね。
ああなるほどなるほど、
はい、ビールを登録した。でそっからあれですね、もうその帰りに別のビール飲みたいなって思い始めちゃってなんだっけな、中目で帝国とか扱ってるの、なんだっけな、
タップルームですか。
あ、タップルームかな、
中目黒タップルーム、はい、ピザとかなんか。
あ、そうです、そうです。
あ、そうです、ね、
で帰りそこで飲んでっていうのを登録し続けて今って感じですね。
で今はまあ1年前ぐらいの話じゃないですか、はい、大体まあどのぐらい
今
行きました。
もうね、それで完全にハマっちゃってですね、ちょっと待ってくださいね。今ね、今あれですね、ユニークで453、
はい、
でチェックインだけで551なんで、
うんうんうん、
大体まあ日に2杯ずつ飲んでるみたいな計算になっちゃいました、
ね、あ、最高っすね
肝臓が大丈夫なのか問題が。
あ、それ以前までは、まあ、お酒とかっていうのはどういう感じの飲み方をしてたんですか。
なんかどっちかっていうとお酒そんな好きじゃないんですよね、
うんうん、
好き、うん、全然飲んでなかったんですよね、はい、だから、まあ、ビールもそうなんですけど、ビールにアルコール入ってなければいいのにって思いながら飲んでるとかちょっとあります
ね。なるほど。
そう、だからほとんど飲まないですね。今もビール以外のアルコールはほとんど飲まないですね。
へえ。結構珍しいですね。最近関わってきた人とかで だと、はい、もともとビールが好きでとか、それでなんか扉開けちゃいましたみたいなのがあったんですけど、さらにもっとなんか高いハードルを超えてきたような感じがするんですけど、 それだけ魅力的だったんですかね。
いや、そう、それ昨日からちょっと今日の収録あるなってので考えたんですけど、
はい、
まあ、いきなり答えみたいなところから言っちゃうと、日本語で言うところのロマンを感じるとか多くて、
はい、
なんかまあもうちょっとかっこよく言うならスピリットオブアドベンチャーというかなんか、はい、そういうのが好きなんですよね。なんかもうちょっとこうなんだろうな、 構造的に言うと、はい、まあ僕その大学も工学部ってとこだったんですけど、はい、工学っていうものに僕はロマンを感じてて、
はい、
例えばあの人によっては自動車が好きとかいう人もいるじゃないですか。で音楽もなんかやってみなければ分かんないって結構あるじゃないですか、
はい、
そこが好きで、アートの芸術の部分と実は計算高くやってる部分っていうのの融合感がビールっていいなって思ってるんですよね。でビール作りを行ってから僕ビールハマってるんですよ、
はい、
なのでビール作った時にこうアナログ感、はい、手でこうぐるぐる混ぜたりしたりとかするのと、あと実は温度管理とかコンピューターでやってるんですよね、はいはい、なんかその美学っていうか、なんかそういうところにやっぱ好きになったっていうのが一個あります
ね。なるほど、すごくなんか想像を超えた説明が
まあ一方で単にバリエーションが多いから、うん、その例えば音楽でいうところの、まあ、あのレーベルとか、
はい、
バンドとかっていうのの構造とビールのブリュアリーとブランドの構造ってかなり近いなって思って、
うん、そうですね、
そこのやっぱ似通ってるところがオタク心をくすぐってっていう、ね、
やっぱりオタク心なんですね。
うん
好きな人って大体オタクですからね。
そうですねって言ってもまあ僕結構にわかなんで、未だにやっぱりだからまあそのすごい人には当然かなわないんですけど、でもまあそういう美しさを感じてるなというところありますね。
うん、でもちょうど昨日も、まあ、一緒に飲んでて、
はいはい、
何やらすごいビール飲んでて、
はい、
まさか心1年ぐらいでハマったとはちょっと思えないようなビールを見せていただいて、
はいはい、どういうことですか。例えば最近で言うところの、あ、そう、それはね、一つには僕だ学芸大学に住んでるんですけど、三茶が近いじゃないですか、
はい、
で三茶って結構老舗のクラフトビール屋みたいのが割とあるじゃないですか、
はい、
例えばなんだっけ、僕がよく行ってるのはティコっていうとこなんですけど、はい、あとヨーロッパのビールを扱ってるピガールとかがあったりとか、うん、まああとカラキアっていうもう本当になんかそこ日本酒の店なんですけど、
はい、
クラフトビールも扱っててある、なんか確か東京農大とかの人がやってるんですよ、
はいはい、
だから発酵物に対するこだわりが異常で、そういうとこその3点だけでも結構珍しいのがあって、うんうんうん、それをぐるぐる回ってるって感じ
です、はいはい、
であとはそっか、あと最近だと都立大学に
スロップ、
はい、スロップショップがあったの行ったりしてたら、どんどん、まあ、人によっては珍しいと思うようなものを飲めるような、まあ、環境があったって感じですかね。
だからいやでも昨日見せてもらって、でしかも飲んだ値段聞いてちょっと愕然としてしまった
値段の話なんてしました
っけ。いやもうワングラス1000円でトップリンググライアスっていうアイオワの、
はいはいはい、
ブルワリーのモーニングデライトでしたっけ、
はい、モーニングデライト、あれはねちょっと長くなるんですけど、僕スタウトそもそも苦手なんですよ、
うんうんうんう
ん、だから僕が認めてるスタウトって、はい、もういくつかしかないんですけど、
はい、
なんかその中で一番うまいなって普通に思いましたね
そうですよね。
だスタウトはスタイルとして合わないのかなって思ってたんですけど、はい、多分そうじゃないってことが分かりましたね。
あ、
実はうまくて、
はい、
ただそのいいスタウトと悪いスタウトっていうのが分かんないうちはやっぱ分かんないっていう。
あ、そうかもしれないですね。そのアイワのやつは相当甘いやつで、は
い、
多分誰が飲んでも
うま
いわって思うぐらいの味があるじゃないですか、はい、でも多分日本で広がってるスタウトの代名詞だとギネスとか、
はい、ギネスですよね。
あのあたりだとどうしてもまだ飲み口が薄っぺらい部分があって、はい、でもそんなに明るいビールみたいなスッキリさがあるかないかというとちょっとよく分かんないような感じがあるとは思うんですけど、まあでもその多分あのビールって今日本で飲める、
はい、
多分世界レベルでレアなやつだと思うんで、それをワングラス1000円で飲んだって聞いた時にちょっとなんで自分はボトルに1万2000円も払ったんだろうって思っちゃってい
やでもそっちの方がそっちの方がギック感強くてあれですけどね。
嫌ですよ1万2000円も払うの
逆に僕一口しか飲めなかったんで、そういう意味では でもまあだってあれって確か予約も抽選だしで、本当手に入るか手に入らないのか本当わかんないとかそういうやつですよ、
ね。はい。だ現地のアメリカ人も多分手に入らない人がほとんどだったと思うんですよね。それを、
まあ、そうですね。それスロップショップでそんなこと書かれたらやっぱその音楽もそうですけど、あのなんていうのレビュー、
はい、
なんて言ってたっけあれのポップ。やっぱポップ見ちゃうと欲しくなっちゃうってあるじゃないですか。
そうですね。
だからほぼその文化で行っちゃうんですよね。
うん、そうですよね。CD 屋とか行くのと同じような感覚
ですね。感覚一緒ですね。うん、でまたねあれなんですよね。なんつうんだろうな。CD ってどんどん買うと溜まってっちゃうじゃないですか家に。
はい。
溜まってかないじゃないですか見えるって。
ああなるほどなるほど。そっかそっかそういう見方もありますね。
だからその物理的な制約がないんで、
はい、
逆に言うといくらでも飲めちゃうっていうのもあるんですよね。むしろあれですね、飲みすぎて危ないみたいな体の心配になってくるんで、
はい
まあ、1日2杯以上飲むと僕もう次の日ダメなんですよ。だからもう2杯は限度って決めてるんですけど、
その方が体には
そうですね
いいと思います。
あとあれですね、もう一個はやっぱおっさんになったからっていうのがやっぱ多くて、ビール飲み始めた理由って、
はい、
だ結局クラフトビールってなんだかんだ言って高いんですよね。
あ、そう、そこもちょっと聞きたかったんですよ、
はい、
高いですよね。
高いです。だそれこそ一杯で一食飯食えちゃうみたいな値段だったりするじゃないですか。
そうですね。
だそれで飲み続けるって結構経済的な、なんかなんていうかな、そのな余裕がないとできないことだなと思ってて、うんうんうん、まあ、たまたま僕もういい年なんで、で子供いないから、
はい、
多分子供の養育費をビールに回してる感じですね。今で言うと
大丈夫ですか。
子供いないんでね、子供いない分ビールを飲んでる。
以前上杉さんが、はい、また別のビールとまたちょっと関係ないところで、
はい、
働きながらバンドをやることについての、
はい、
なんかあったじゃないですか、
はい、
僕は表面上しか見てないから、はい、詳しくはちょっと、はい、存じ上げないんですけど、はい、それですごいその今の値段の話って気になってて、
はい、
バンドやる、バンド専念しせず働きもするっていう、はい、いわば経済的なところもちょっと関わるところじゃないですか、はいはい、そこを知る人にとって一杯1000円っていうのが、
はい、
どういう感覚なのかなっていうか、例えば人に若い人にお勧めする時とかに、はい、ね、一杯1000円なんだけどっていうところをどう説得力を持ってこうねじ伏せられるのかなっていうのは、
すげえ難しいですね。でも安いとこ結構あるじゃないですか。アイブリューとか結構安い、
うん、まあ、安くてもだって牛丼2杯ぐらい食えると思いますよ。
確かに確かに。
そうで、しかも種類も多いから、はい、で店で店だとほらじっくりそのポップを見る時間もないし、
はいはいはい、
やっぱり想像でこう行っちゃえっつって注文するしかないと思うんですよね、はいはい、その中で、まあ、要は特にやっぱり全世代におすすめはしたいんですけど、
はい、
やっぱり若い世代にも特におすすめはしたいんで、
確かに確かに、
それで、まあ、特にこのポッドキャスト聞いてる人なんてバンドマンとか多分多いと思うんで、はいはい、ね、その人たちが、ね、
はい、
楽器とかにかけてるお金の中からちょっとビール払ってよみたいなのを、
はい、
言ってる活動してるんで、
はい、
まあ、そういう経済的な、
確かに、
うん、
なんかそうか、僕それはちょっと実は最近考えてたことがあって、一個は僕が若い時って音源を聞くっていうのは、
はい、
また若い時って20代の時ですけど、もう CD とかレコードを買うしかなかったんですよね。
そうですね。
でその時僕どれぐらいそれにつぎ込んでたかっていうと、月2万は最低買ってたんですよ。
はい。
でそれぐらい聞いてたと。で今ってサブスクとかあるじゃないですか、はい、だから1000円ぐらいで、その結構レアなのありますよね。それで、
うんうんうん、
それこそなんだっけあれアプリ、
そう Spotify、
Spotify とかってもうあれ確か1000円ぐらいですよね、980円とかで結構マイナーな、
うん
う
ん、
ていうかむしろアンダーグラウンドな人たちが Spotify に上げるケースって多いじゃないですか。
あ、はいはいはい。
だからまあそういうのでディグればいいかなって思ってて、うん、だから僕が当時2万かけてたもの、
はい、
っていうのが今1000円になってるってことは、あと1万9000円大学生でも余裕出てるはずなんですよ。でそれって1日1杯に計算するなら、その平日1000円ぐらいずつだったら飲めるんですよね。で僕ビール飲む時って飯食ってないんですよ。
あ、一緒です。
って考えると、うん、実はビールにつぎ込める余裕ってあるんじゃないかなとかって思ったりするし、
あ、なるほど、うん、なるほど
ね。で、音楽聴きながらビール飲むとかってマジ最高じゃないですか。
最高ですね。
だからなんかまあバーかなんか行って、あ、ちょっと僕の場合は酒飲むとき一人だったりすることはあるので、はい、あんまりあるかもしれないですけど、音楽とか聴きながらビール飲んでね、まあ、20代後半ぐらいなら多分そういうたしなみはやってもいいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。まあでもそれを例えば言い出すと、はい、例えば駆け出しのバンドマンの人とかって、はい、やっぱ CD とか作るじゃないですか、
はいはい、
でフィジカル大事、
はいはい、
でサブスクは否定してないんだけど、はい、CD 買ってよ文化はまだまだ、はい、まあ、あると思うんですよね、は
い、確かに、
うん、
特に日本だとそうですよね、
うん、
あ、そのお金どうするかか、うん、パトロン見つけるしかない。レ 今ってレーベルってどうなんですかね。その僕そのダッチョさんは要はメタル界隈じゃないですか、
はい、
で僕はそのパンクとかハードコア界隈ですけど、
はい、
そういうあれなんですかね、お金を出してくれる。結局僕らも初めて出したのって、
はい、
まあ、特に90年代だったっていうのもあるんですけど、はい、CD 出すのとかめちゃくちゃ金かかったんですよね、
はいはい、
レコーディング代もすげえ高かったし、
うんうんうん、
その CD 出すって言っても今だったら数十万でできちゃうんですけど、
うんうん、
当時はだから100万単位でお金使わないと出せない時代だったんですけど、はい、まあ、それをある意味でパトロンというかレーベルの方がいてやってくれるっていうやり方をやったんで、僕ら自身の手出しってあんま少なかったんですけど、
はい、
今ってやっぱ自分でやんないとダメなんですかね。
どうなんですかね、レーベルがついてそのちゃんとお金がっていうのもあるとは思うんですけど、
はいはい、
逆にこうテクノロジーがねどんどん発達してって、
はいはい、
あとインターネットがこう普及してったおかげで、
はい、
器用な人がどんどん増えてるから、
はい、
自分らでできるといえばできるんですよね、うん、
時間さえあれば工夫でなんとかできる。
そうなんですよね。でその方が良しと思ってる人たちも多いので、
はいはい、
まあ、自宅でレコーディングをするとか、はいはい、自分らでプロモーションするみたいな、はい、だからやっぱりその、まあ、メジャーとまでは言わないけどちゃんとレーベルがついてるバンドマンと自分たちでやってますよ の、 なんかそのインディースメジャーの区切りのさらにインディースの中にもなんかそういう区切りみたいのはあるのかなとは思ってて、はい、で実際うちのバンドなんかはもう完全仕事ありきでみんなやってて、
はい、
おのおの勝手に仕事をやって勝手に稼いでっていう状態なんで、はい、まあ、ミュージシャンらしくはないかもしれないんですけどね。
あ、まあ、それは多分全く一緒で僕らもそうで、
はい、
でエンゼックで言うとそのドラムの宇宙さんが、うん、あのコズミックノートってレーベルやってるんですけど、
はい、
まあそれは結果論でもともと自分たちでやろうっていうとこからスタートしてそれがレーベルって名前がついたみたいなところがあるんですよね、はい、最終的には。で今レコーディングはそもそも前回のアルバムとか僕が基本的にはレコーディングで全額出して、
はい、
でそれを売れた分だけ返してもらうっていうのでスタンスでやってたんですよね。確かそんな感じだったよね。だからなんていうかな、まあ頑張って売れば返ってくるんで、
はい、
プラマイゼロになるように、
はい、
若い方には頑張ってくださいっていうしかないかね。
そうですね。
まあ、結果ねちゃんと計算してるとプラマイゼロぐらいはなんとかなるっていうか、
うんうんうんうん、
あると思うんで躊躇せずビールも飲んでくださいという。
そうですね、うん、なんかまあ確かにその経済面だけ考えて、ね、お金をひねくり出してこうビールを飲むっていうのも大変かもしれないですけど、こうビール飲むと飲んだで、
うんうん、
またこう新しい価値観みたいのが
生ま
れてくると思うんですよね、はい、
僕さっき一人でビール飲んでるって話したじゃないですか、
はい、
あの一人でビール飲んでやることって本を読みながらビールを飲んだりとか、
はい、
あとあの普段考えないようなどうでもいいことを考えながらビールを飲むんですよね、
はいはい、
なんかそのビールってやっぱり、まあ、ビールっていうかアルコール全般として言えると思うんですけど、
はい、
意外と精神活動っていうものに対して与える影響力っていうのが大きくて、
はい、
ビール飲んでる時って他の活動全部ちょっと止めざるを得ないというか、
あ、はいはい、
まあそのみんなで飲み会をしてるとかっていうのとは違う、その考えるって活動が実はあのなんだろうな、深く考えるっていうのができてるのかできてないのか分かんないですけど、タガを外して考えることはできると思ってるんですよね。あの大胆なことを考えたりする時には多分結構良くて、なんでその 実際バンド活動とか、まあ、仕事する上においても時々こうビールを飲みながら自分を振り返ってみるとかっていうのをやると意外となんかそれがその後の生活に役立ったりっていうのはあるかなと。でその時にやっぱり大事なのはなんかまあその大五郎みたいなものとか発泡酒飲んだりしてもまあいいのかもしれないですけど、はい、なんかこう質を高めるっていう活動においては、うん、それなりのビールをちゃんと飲んで味わいながら考えるっていう方が価値は高まるんじゃないかなって思ったりしますよね。
なるほどなるほど、うん、そうですよね。
まあ酔うために飲んでるというよりは、うん、なんか考えるというか思う何かを思うために飲んでるっていう時間を作る、
うん、
そういうのがまあクラフトビールをバーで一人で飲む醍醐味なんじゃないかな、
なんて、なるほど、はい、
思ったりこれちょっと20代には辛い会話ですよね40代だからできるみたいな。
いやでも20代だとやっぱり敷居が高く感じたりするんですかね、一人飲みみたいな、店で一人飲みみたいな。
そう、まあ友達もいるから、
はい、
友達付き合いにもならないじゃないですか。
そうですね、
うん、でもぜひちょっとやってほしいのはこう本読みながらビール飲むっていうのは一回やってみてほしいんですよね。
あ、
活字好きな人だったら結構なんかあれなんですよ、あの気持ちいいんですよね。
うーん、一回もやったことないですね活字が
苦手なんで。そう、没入感が今あのね前回 そのゲストの宮さんが没入感ありますよねって言ってたんですけど、まあ、没入感がすごいですよね。まああれなんですけどね、そんなやっぱ進まないんですけどね読書自体は。
あ、そうなんですね。
ただその没入感が気持ちいいっていうとはありますね。
なるほど、活字好きにはおすすめです
ね。おすすめですね。
どっかおすすめのビアバーだとかあります、
はい、
要はそのビアバーって言っても多種あって、はい、まあガヤガヤしたとこもあるし、はい、店員がグイグイ来るとこもあるし、
はいはい、
店員がほっといてくれるとこもあると思うんですけど、
はい、
まあその僕がガヤガヤしたところに行ったりとか、はい、行ったら誰か知ってる人がいるみたいなとこし、はい、がよく行くんですけど、はい、もう本読めるぐらい、
はい、
まあそのまあ、静かというか、
はい、
もうみんなほっといてくれるようなとことかってどっかあります、はい、
まあ、よく行くのがそのさっきも言ったんですけど、うん、サンチャのティコですね、
はい、
ティコはまあ知ってる人は知ってる名物店長がいて、はい、工藤さんって言うんですけど、彼はその簡単に言うと、パフュームがすごい好きで、
はい、
あの店内はずっとパフュームが流れててかつあれなんですよね、ナッツチャージっていうのが300円取られて、
はい、
あとはナッツはもう食べ放題で無料っていうで、かつ工藤さんは結構寡黙な男なんですよ、マスターも。だから僕が入ってくるともうあれですね、注文以外の話はないですね。
あ、本当ですか
全然グイグイ来ないですね。まあ、ただ他のお客さんとかはちゃんと工藤さんと話したりとかっていう人もいるし、だからその人がどういうことをしたいのかっていうのを把握してくれるから、なんだろう、そういう飲み方ができるというか。
なるほど。
っていう部分でいい店ですね。
おすすめ。僕もちょっと行ったことないんで、
はい、
今度行ってみましょう。
はい、ぜひぜひ。そこはアメリカのあれですね。基本的にはビールがタップで置いてあって、
何タップぐらい
？4かな。
4。
そう、ちょっと、違うな。
まあそんなにむちゃくちゃ多い
ってわけではないです。で、結構あのサンディエゴ系のあのブリュワリーがよく入ってて、そう、だからなんで結構今って日本のそのバーとか行って結構日本物置いてるじゃないですか。だからアメリカのが好きだったら、ティコに行くとやっぱいいかなと思います。逆に日本のは入ってないんで。
あ、そうですか、
うん、で日本のだったらやっぱ僕スロップショップに行くか。まあスロップショップって缶で言ったら結構欧米のも多いですけど。
そうですね、
タップで言うと日本のも入ってるじゃないですか、割と。
そうですね、その方が印象的ですね、
うん、
なんかテイクオーバーとかで5種類全部どこそこみたいなのよくやってますもんね、はい、ね、
なんで行きますね、うん、
スロップショップも結構本に。
そうですね、あそこ古本と。
そうですね、
古本も売ってるしスケート系のも売ってるんで、
うん、あんまうるさすぎないですし、
ね、そうですね、う
ん、イベントやってるとすごい人来ますけど。
来ますけどねあそこはよく行きますね。でやっぱあそこでも僕本読んじゃうんで、ずっと本読みながら飲んで、でまあ時々ちょろっと話しかけてきてくれるぐらいなんで居心地はめちゃくちゃいいですね。
どんな本読んでるんですか？
僕はね、本当にね、あれなんですよ。技術書かビジネス本しか読まないんですよね。小説が読めないんですよ。
はい。
多分、小説文盲で、人間の名前を覚えたりするのがすごい苦手なんですよね。
あー、なるほど。前後の
そう、ストーリーを追うのが苦手なんで、はい、俯瞰視点で絶対的な意見が書いてあるみたいなものが大好き。
はいはいはい。ビール頼みますか？
あ、そうですね。いやー、なんかちゃんとした話をしてしまってる気がするな。
いや、ありがたいです。
もうちょっと泥酔感出していった方がいい。でもまああれですよね、にわかどもがどうしたら分かりやすいかですよね。
新しいビールが来ました。
じゃあまた
また乾杯っす。何を頼まれたんですか？
代官山スパークリングっていう、あれですね、ワインのような味わいのビールってやつですね、多分これ。これでまたアンタップドに登録できるわけですね。なんか、ここの、なんて言ったっけ、スプリングバレー、このビールができた由来が、このお店にワインがありますかって聞かれるらしいんですよね。それで作ったって書いてあるんですけど、ここ来てワインないかって聞くって逆にすごいですよね。
いや、それが代官山なんだと思いますよ。
なるほど。でも代官山館って僕嫌いじゃないんですよね。青山とかクリーンじゃないですか。
確かに。さっきも電車に乗ってたベビーカーの連れ引いたママが、はい、あの2組とも代官山で降りてきました。
ああ、そうですね。僕も学芸大学住んでるんで、なんかその感覚わかりますね。また中央線とは違う。
ああ、もう全然違いますね。
その感覚っていうのが結構東京って地域によって雰囲気変わるじゃないですか。で、僕足立区生まれなんですけど、あ、そういう宗谷なところから、こう、なんだろう、北東京から西東京っつうのかな、南、なんだろうね、東横系の路線に引っ越せた時はちょっと感慨深かったですね。成り上がったと思いましたね。一時期三茶住んでたじゃん。三茶住んでた時とかって、あ、いや、俺も三茶に住めるようになったかってやっぱ思ってた時期ありますよ。
本当ですか？
はい。分かってくれないんだろうな。やっぱ北東京に住んでないと分かんないんだよ、これ。この感覚。う
ん、足立区
住んでないと。
いやいや、もう大体みんなそう思ってるじゃないですか。
だって僕、元足立区だから、僕が言う分にはいいでしょう。うん、別にね。いい家でもなくて金持ちでもない家の人間が足立区を抜け出ることができた。なんかそんなひどい環境じゃなかった。だって親族全員足立区とかに住んでんだもん。しょうがないよね。こういう感覚になるよね。
東京も地域差って面白いですよね。
面白いですね。なんかでもビールとかあんのかな、足立区は足立区のビールとか。
そうじゃないですか。
ニコタマエールとかあるじゃないですか。
やっぱ東急線なんすか、話は。
いや、双子エールとか、まあ別にこれもう双子エール作ってる人が聞いてくれてもいいんですけど、双子エールとか僕こだわり感じないんですよね。とりあえず作ってみました感がすごくて。
なるほど、そう。まあでもローカルってすごい大事だから、みんなそれなりに、
ね、うん、
あの意図してやってるとは思うんですけど。
なんかビールの地域差ってあるのかな。
まあ音楽もそうですけど、うん、ある程度こう商業的な成功もしないといけないじゃないですか、
はい、
まあ、その特にビールなんてそれで食ってる人が頑張って作ってるから、はい、だからニコタマ双子玉川エールとかもあれいいはいいと思うんですよ、
はい、
多分飲みやすいし。だけどその僕らのようなギークというか、
はい、
にとってはやっぱ物足りないなっていうのは、
あ、なんか味とかじゃないとこにもこだわりをこう感じ取りたい人にはっていう、
うん、じゃあ当然飲みやすくていいんですけど、うんうんうん、何本か作るうちの1本は商業向けじゃないやつ欲しいよねっていう、なんか、
あ、そのブルワリーの
色というか、
さんの、
はい、
そうですよね。
なんかクラフトビールの良さってやっぱ常識覆してくるとかだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
この間昔の会社の同窓会みたいなのをやった時に、はい、ウエストコースト、なんだっけ、正確にはウエストコーストブリューイングの、いくつか持ってったんですよ、缶で、はい、スロップショップで買って、はい、そしたらやっぱり何人かはビールの定義が覆ったって言って、
へー、
その、 ちょっとクラフトビール興味持ちましたって言ってくれる人がいたんで、やっぱその狂ったやつなんかちょっと頑張って1商品ぐらいは作ってほしいなっていう願いありますけどね、いろんなブリュワリーの人には。まあ僕なんてその苦しみとか全然知らないから、作り側じゃないから、そんなことは言われてもって思うところもあるだろうなと思いつつも、やっぱそういうの飲みたいなって思って、そのファンとしてはそう思ってるっていうとこかな、はい、これであれですね、これニコタマの作ってる人がなんかじゃあちょっと行っちゃうかみたいな感じで狂ったやつ作ってくれたらすごいいいですね。
僕もそれよく思うところで、何をもってその狂ったようなって思うかっていうと、うん、まあエクストリームなものっていう、はい、まあちょっとあんまり具体的じゃないんですけど、はい、出会って、でそのエクストリームなものっていうのは結局何かっていうと、関心がない人でも一発でなんか、うん、おこれはって思うぐらい振り切ったものっていう、
はいはいはい、
認識でよくエクストリームって言葉を使ってるんですけど、だから例えばね、何年も熟成させたようなエンペリアルスタウトを作ってくれとか言ってるわけではなくて、もう色がなんかむちゃくちゃそこら辺おかしいとか、匂いがなんかもうちょっと B 編の人でも匂いがわかるみたいな、そういうぐらい激しいものっていう意味での振り切ったものっていうのを期待してるのは確かに。
ありますよね、
はい、
その時の驚きが欲しいですよね、うん、買った時の。
そうじゃないと、そのよく飲んでる人じゃないと違いが分かりにくいんですよね、
うん、そうですね。
よく飲んでる人間からすれば、ここのペールエールがむちゃくちゃうまい、はい、あそこはそうでもないっていうのは差はあるんですけど、はい、そうじゃないとなんか、あ、ビールっぽいねっていう印象から先にこういかないっていう、
はい、
そう
だ、そのまあ、ラガー作ってくれるのもいいんですけど、まあ、ピルスナーとかもそうですけど、なんかこう普段の日本のビールとエビスとかと同じような味わいだったら、別にわざわざ飲みに行く理由にはなんないですもんね。
そうです、
ね、うん、だったら、まあ、IPA が理由こうちょっと人気になったりとかしてる理由って、多分全然普段僕ら日本人が飲んでるあのラガーっぽいビールとの差がやっぱあるからかなとは思いますね。
うん、そうですよね。多分ね、作ってる人も分かってるというか、やりたい人ってかなり多いと思うし、うん、どうしてもビジネス的に、
そうですね、
うん、損失とかそういうのがあるんじゃないかなって、こう素人身では思うんで、
なんかイノベーションのジレンマっていうのがあるんですけど、なんかをやるときに実験的にやるって結構難しくて、そのために少なくとも1本ラインをそのラガー作る分をIPA にしなきゃいけないみたいなことが起きるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、とかいうのもあるし、こううまく技術がマニュアル化されすぎてて、うん、もう IPA を作るとか、そういう新しいタイプのビールを作るっていう技術がまだ社内にないとか、そういうのも多分あると思うんですよね。
確かに。
だから結局今ってやっぱりだからあれですよね、メジャーがインディーを買収してるというか、
はい、
ような環境ですよね。
そうですね、大きいところで見るとかなり、うん、日本でも大きいですね。
そう、例えばあれですか、なんだっけ、あの夜な夜なとか
って。もうそうです ね、 ですね、一応キリン資本で、
うんうん、やってますよね。ここもそうですよね。
そうです、キリンが。そうなんですよね。
だキリンはそういう意味ではやり方としてはうまいですよね。
そうですね、うん、でまあちょっとあの僕の話になっちゃうんですけど、
あ、どうぞどうぞ。
まあ大手会社っていうのがあんまり好きじゃなくて、
うんうん、
もう味がとかそういう次元じゃなくて、
はい、
その大きいものが嫌いだからこうニッチなものをやってるっていうのがあるっていうだけの理由で、大手会社あんま好きじゃないんですけど、だからこう回収とかされて、なんだろうな、悲しいとか、そういう感情よりはなんか本音を言ってしまうと、ああ、もうそうなのねみたいな、
はい
はいはいみたいなぐらい
変わっちまったな系の
って思うしはあるんですけど、でもたまに飲んだりはするんですね、
はい、
その例えば夜な夜なエールであったりとか、はいはい、で直営店とかも行ったりするんですけど、やっぱりちょっとがっかりする側面が見えたりもするんですよ、
はいはい、
なんで、まあ、そこに払うお金があったら、
はい、
もっと自分の好きなとこにお金を払いたいっていう、はい、そこまで経済的に豊かじゃないんで、
はい、
もうどこもかしこも払ってる余裕はさすがにないんですよ、
うんうん
うん、っていう意味でちょっと避けてはいましたけど、
はい、
でもこのスプリングバレーもクオリティ的には結構十分すごくて、
はい、
で
さっき工場の、ね
ね、
新技術の話とかしましたもんね。
そうで、あの昔アメリカ人 の、 あのブルワーの友達を連れてったことがあるんですけど、はい、スプリングバレーで、
はい、
まあ、当時ですよ、当時日本で飲んだものの中で一番うまいって言ってましたから。あだからその何とも言えない感覚ですよね。
はいはいはい。
こっちはもうちょっとそのローカルを紹介したかったし、はい、もうちょっとうまいのあるけど、はい、もう純粋にビールだけ評価したら
うまい、
そいつはスプリングバレーのが一番うまいって言ってたんで、まあ確かに火の打ちどころはあんまないなと。
なんかもう 僕もそのやっぱアンチメジャーみたいなところって精神的にはあるんですけど、うんうん、こう変に大人になりすぎたせいでそこのやっぱエコシステムみたいなのを考えちゃうんですよね。でそのまあ例えばこのポッドキャストもそうですけど、はい、いろんな人にそのなんだろうクラフトビールの良さも知ってほしいって言った時にやっぱりそういうメジャーの力っていうのは借りていかないといけないなとは思っていて、うんうんうんうん、でそのじゃあメジャーの人たちがビール愛してないかって言ったら多分ちょっと違うと思うんですよね、うんうんうん、やっぱ構造上こうなってしまってるっていうのがあって、はい、やっぱその構造を壊していくっていうことができたともその評価できるじゃないですか、うんうんうん、まあ、要は彼らは必要性を感じてるってわけですよね、
はい、
メジャーの人たちはそのローカルの、まあ夜な夜なとこもそうですけど、はい、そのクラフトビューのブリュアリーとかの能力を評価してるっていうところがあるって考えるならば、はい、まあ、ある意味ヘルシーなのかなとも思うし、うんうんうんうん、一方でそれがまた商業主義的になりすぎると面白いものが生まれなくなっちゃうっていう、なんかこう全体としてのジレンマはあるんですけど、まあ、まず第一歩日本も進んだかなと思うところではあるかなと思うん
ですけどね。なるほどなるほど、うん、そうですね。
なんかこう愛の表現方法の違いだと思う、ね、さっきのロマンの話じゃないですけど、はい、だからそれをまあ、僕らはどちらかというとやっぱりこうアンダーグラウンド愛しちゃってるんで、
はい、
どうしたってあのローカルブリュアリーとかになんかロマン感じちゃいますけど
そうですね。
だからこの例えばここの何でしたっけ、まあ、僕も実際そうだったんですけど、スプリングバレーとかで飲み始めてハマっていったっていうタイプなんで、だからその何だろうな、イントロダクションとしてはすごくいいのかなって思ったりしますけどね、う
ん、確かに確かにすごい流行ってますもんね。
そうですね、今日もだって、うん、
人が
そう多い、すごいですもんね。
初め真昼間から
こんなにビールを飲む人口があったのかっていうね。
飲んでますみんな
、まあ、ハンバーガー食ってるだけかもしれない、ね、まあでもそういう小さいビアバーとかの良さと、うん、まあ、また別の
そうですね、うん、規模も違いますし、うん、やり方も違うから面白いですよね。
そうですね、うん、まあ、特にある程度商業的に成功しないと成り立たないところなんで、ここ
いや本当そうですよ、うん、これはもう一個人が払える額で、ね、できるような施設じゃないんで、
だそれこそ三茶のピガールなんてだって夫婦二人でやってるとか、まあ、ブリバリじゃないですけど、まあですけど、うん、そういうところだからまあギリギリ多分あれでやっていけてるんだろうなって思うし、自分たちのやりたい例えば映画とかも彼ら多分好きなんですよね。映画のポスター店内に貼ったりとかして、でヨーロッパのビールばっかりを集めたりとか、うん、そういう自分たちの世界観を実行するってことに彼らは重きを置いてるから多分あれで成り立つっていうところですからね、うん、なんかそういうなんだろう、それこそやっぱさっきの話に戻りますけど音楽とかなり近いなって思う、
はい、
だ一方で僕らの一方で浜崎あゆみとかがいるわけじゃないですか体重受けというか、
はい、
なんか、まあ、サザンとかもそうだし、うん、ユーミンとかもそうですけど、そういうところがいる一方でそれこそもう本当に日本に30人しかファンがいませんみたいな感じの音楽をやり続けるっていうそのロマン、
うん、
スピリット・オブ・アドベンチャー、はい、で なんだろうな、やっぱ美しさを感じますよね。
うん、
だからなんかやっぱうまく両立していくことだなと思うんですよね。
そうですね、
うん、例えばピガールにじゃあ誰も飲みに行かなかったらピガール成り立たなくなっちゃうんで、はい、どうしてもやっぱりあれですね、音楽よりも商業に対して結構強い意識を持たざるを得ないかなとは思いますけどね。
でもピガールはすごいですよ、特にあの辺のバーとか経営してる方の中では、はい、まあその個人経営で自由が利くのかっていうのは分からないですけど、はい、しょっちゅう研修しょっちゅう行ってるわけじゃないと思うんですけど、はい、あの研修と少々ヨーロッパとかに、
はい、
よく
飲みに行くんでしょうね、はい、
でちゃんと調査をしてきてるんですよね、
はいはい、
日本に出手に入るからっていうだけでああいうヨーロッパ風のことをやってるんじゃなくて、
はい、
本当に好きで現地に行って見てきたものをっていう、
入れてくるっていう、
はい、だそれこそなんか昔の、ね、ディストリビューターみたいな感じで、
はいはい、
現地アメリカとか行って CD とか仕入れてきて、
はい、
買ってきて日本でやるとか、そういうのをもう体現してるというか。
そうですね、すごいですよね、
すごいです。あそこは
なんか最近ラービグよく入ってきてるじゃないですか。
はい、
まあよくて、よくてもあれかもしれないけど、一部なのかもしれないけど、結構昔になんかラービグってピガールで飲んだような気がするんだよなっていう気がするんだけど、どうなんだろうなって思ったりとか。だからなんかやっぱそういうこと、もしかして先にやってたのかもなとかって思ったりとかしてるって感じですね。オムニポロとかも昔なんかあれだったような気がするんだよな。ビガールぐらいでしか飲めなかったような気がするんです
けど、ね、ああそうかもしれないですね。
まあ昔って僕にわかなんでここ1年ぐらいの話ですけどあでもすごいあれですね、このポッドキャストディープなカルチャーの話しますね。よく考えたらカルチャーとか本当サブカルチャーじゃなくてカルチャーの話ですけど、もはやここまで来る。でもまあアルコールってやっぱそのさっきもちょっとあの録音してない時に話しましたけど、はい、人類のカルチャーですよね。
そうですね、何千年も
続いてる。そう、もう続いてますもんね。多分 人間の起源と同じぐらい多分あるんじゃないかなと思うんで、そういう意味でなんかこう、まあ、あくまでも飲む側としてそれに参加できてるっていうのはちょっと一個面白いところではありますよね、文明の中に。
そうですよね。なんかそういう壮大なことを考えると、僕はそのアルコールでどんな失敗をしようとも、
はい、
肯定できちゃうんですよね。
あ
壮大すぎて、
まあ、確かによ
しまたアルコール飲んでやろうみたいな。
そう、それはでもね正しいものの見方だと思います僕は。まあ失敗しない方がいいですけど。
そうですけどね。
そうそうそう、
まあ、でもたかだか20歳になって飲み始めて死ぬまでね、はい、50年とかしか時間がないわけじゃないですか、
はいはい、
だから意外と長いようで短いというか、その間にで、しかも、まあ、特にインターネットなんかそうですけど、
はい、
もうここ何十年の間で目まぐるしい進化をしてるじゃないですか、
はい、
多分時代的には相当面白い時代に生きてるなっていうのはすごく感じてて、ね、それこそ、まあ、本当かどうか知らないけど、はい、刀で人を切ったりとかみたいな時代もあったわけじゃないですか、
はい、ありましたね。
それが今はこういう例えば楽器とかも、
はい、
エレキが出てみたいな、はいはい、そういう時代にまさに生きてて、
はいはい、
で今後どうなるかっていうのは、まあ、想像もできないですけど、はい、まあ、今よりは絶対面白くなくなんじゃないかなっていう印象がすごくあったんで、はい、だから個人的にはまあね、言い聞かせてるのが今の時代に生まれてて、うん、でしかもこのビールなんかは、はい、もう我々が生まれた世代にクラフトってなんかこう新しく、はい、カルチャーとして出てきて、そこをまさに見ていられるっていう、はい、一番美味しい時期かなって思うんですよね。
そうですね、うん、そうそう、インターネットの出現って結構やっぱでかくて、例えばそのビールのレシピとかっていうのも、
はい、
多分世界中で共有されていっちゃってると思うんですよね、
はい、
でその上で何か新しいことをやろうっていう人たちが絶対いるんで、
うん、
なんかそれによって大きく変わることっていうのは結構でかいんじゃない なんていうかな、そういう大きく変わることの頻度が上がってるはずなんですよね、
はい、
まあ、当然人っていう人材って大事だと思うんで、
はい、
人があるブリュワリーからあるブリュワリーに移ってこのビールを、要はそのなんだろう、ブリュワーの中の人がどこに行ったとかっていう情報っていうのも結構流れてるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でそれによってそこに飲みに行きたいとか、まあ、ラーメンとかも一緒ですけど、はい、なんかそういうことでまたビール自体も一個革命的な何かが起きていくっていうことがあるんじゃないかなって思ってて、昨日ダッチさんと話した時に、はい、ブリュワリーの数でしたっけ、
あ、はいはい、世界の、まあ、日本なり、はい、アメリカなりの
がやっぱり増えてるみたいな話とかっていうのも、はい、何かを実現するときにやっぱなんか情報がないと、
うん、
ビール作るなんて一見簡単なようでうまいビール作るのって多分かなり難しいと思うんですよね。でその時にこう基準となるレシピみたいのがやっぱり持ってないと、おのおのそんなこと確認しながら作れないと思うんで、
はいはい、
そういうなんか改革とか改善のローテーションの速さっていうのを作ったのってやっぱコンピューターとか、
うん、
そのインターネットっていう影響があるのかなとか思ったりして、なんでさっきおっしゃってたいい時代に生まれたっていうのは多分あるかなと思います
けど、ね、そうです
よね。音楽でも当然さっきの Spotify じゃないですけど、はい、定額で無限に音楽が聴けるわけじゃないですかっていう、はい、それによって新しい音楽が生まれる可能性って一気に増えたし、そういうなんか技術的な革新っていうのがビールっていう世界にも
あるんじゃないかなって、まあ、勝手に想像、想像ですけどね、してるところありますね。で爆発的に種類が増えて、
はい、
で淘汰されて、
はい、
いいビールが生き残ってっていうローテーションがまたあるんだろうなって。しっぽりしちゃいましたね。
いやそうですね。あ、じゃあそれじゃあ、
はい、
昨日話してた時に、はい、これは聞きましょうって言ってた話なんですけど、はい、
最近おすすめのビールなん
です。そう
です。最近そっか、僕あれかな、コレクティブ、
コレクティブアーツ、
アーツコレクティブ、カナダの多分ブリュアリーですよね、
はい、
どっちなんだろう、西と東でどっちなんだ、西かな、東っぽいな。コレクティブアーツはいいっすね。カナダがなんか、まあ、多分スロップショップの影響なんですけど、
うんうんうん、
カナダのビールよく入れてるんですよね最近のとこ。
うーん、
でコレクティブアーツはいいなっていうのが一個あるのと、日本だとやっぱ僕はウエストコースト、
うん、
ウエストコーストブリューイングだっけ、ブリュワリーだっけ、
ブリューイングです、
ブリュー、ウエストコーストブリューイングは、まあ、今日もね T シャツ今日この収録に合わせて誰もこれを見ることができない T シャツ着てるんですけど、あ、それでですね、タモリクラブ的に思い出したように言うとも
う行っちゃいますか、
はい、ちょっとねプレゼントがあってですねそのウエストコーストブリューイングの T シャツのね、はい、XL のサイズになっちゃうんですけど、
左の胸のところにサークル状のワンポイントロゴ、ウエストコーストブリューイング静岡ジャパン、
はい、
って書いてある
黒ボディ
シャツですね、黒ボディの、
はい、でボディのボディはライフマックスワーク
聞いたことないですバックプリントがありますよ、バックプリント WCB っていうバックプリントが書いてある、まあシンプルな黒シャツですね。
で若干僕174センチ68キロで、着て多分 L サイズぐらいの大きさの XL だと思いますね。
なるほど、
はい、あのなんかユニクロに合わせると多分 2X とかになる
な、うん、そうでしょうね、うん、多分の黒 T シャツ
をなんとリスナーにプレゼントですね。で番組中にね出てくるキーワードをですね、あのなんだろうな、記載してなんだ、何メールなんか何らかの方法で送ってくれ
どうしましょうねじゃあ上杉さんから、黒ボディの、
はい、
ライフマックス生地の、
はい、
ウエストコーストブルーイングの黒シャツ XL サイズを、
はい、
着、
はい、
預かりましたので、
はい、
これを聞いてる方で
欲しい方、
はい、まあ体の大きな方か、
そうですね、
うん、逆になんか
大きめに着たい人、
うん、そうですね、大きめに、うん、今着てるのって L、
これ L ですね。
でも XL 当ててもらったらまあいけるかな
みたいな、ね、そうそうそうそう、だから、う
ん、でも そんな L にしてはそんなでかい、
うん、L にしてはちっちゃいんですよ。
じゃあ割とジャパニーズサイズ的な、
うん
うん、
なんか僕がお土産で買ってったんですよ、はい、正月に。そしたらこの前、先週先々週ぐらいか、
そう
行った時に一緒にウエストコース行ったんですよ。そしたら、あ、これ欲しかったんだよねつって同じ色買って
て直営店で買ったやつなんで、直営店でダイレクトに買ったやつなんで、
いや 僕も直営店僕が直営店で黒買ってって、そしたらなんか、いや白持ってるから黒買うとか言って
まあ酒の席での話だから
あれ
っていうので、まあプレゼント、じゃあキーワードは、駿河湾、
駿河湾、駿河湾、
掛川、
掛
け川じゃない、もち
胸、もち胸、
じゃあキーワード決まっちゃった、キーワードはもち胸こう、
もち胸こう、
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 もち胸こうって書いてないと、これをこのポッドキャストちゃんと全部聞いてないっていうことになっちゃう。
あ、そうですね、
はい、
これどうすればいいですか
どうすればいいですか、来たらどうすればいいのか、
そもそも常日頃から例えば聞きましたよってメールとかで連絡来ることはほぼないんですよ、
はい、
ライブとか行くと意外と声かけてくれるんですけど、あ、でまあ逆に何か来た時にどう判断すればいいのかなと思って、
は
い、
確かに、
まあ先着
先着
先着ならまあ
先着ならもう、
まあ、一番
もう文句ないですよね、うん、
あ、じゃあもうちゃんとこういうプレゼントありますよってもう書いてアップするんで。
そうですね。
もう先着じゃあ、
そうするとダッチョ君が常に持ってなきゃいけないっていうこと
で。いやいや、それはもういつでも住所を送ってもらって、
うん、いやもういつでも届けますよ沖縄でも届けますから
、はい、
あ、じゃあね、直接じゃなくてってこと、もうメールとかでも OK とか。
あ、全然もう、
まあそれは、
うん、届けるのはもういける範囲だったらもう直接
もうやりたいことはね、クラフトビールファンを一、
うん、
人でも多く、
そうですね、
増やしていく
という、本当に。
それは特に何かこうあれですね、サブカルチャーに関わってる人たちというか。
そうですね、
ビールもサブカルチャーですもんね、いわばもはや、うん、っていう意味での関わってくれる人に、まあもしくはこれからビールを飲んでいきたいって思う人に、この俺の気持ち届け
急に、
はい、
テンパで届け、
そう、こうぜひ高校生ね、
流行ダメですよじゃあもう一回改めて言うと、黒い T シャツ、ウエストコースブルーイングの黒 T シャツ、
はい、
左の胸に丸いワンポイントで、後ろに WCB、 なんかプロレス団体の、
そう俺は
プロレス団体WWE みたいな、まあ感じのシンプルな、
はい、
あれですね、渋谷のクラブとかでセキュリティって書いてあるやつが着てそうなシンプルなやつの、XL サイズを、先着1名様で、じゃあ、僕のツイッターでいいですかね、
はい、
アットマークダッチョイスのところにキーワード何でしたっけ、
もちむね
こシャツくださいと、
はい、
言ってきてくださった方にお届けいたしますので、
はい、
上杉さんからのプレゼントということで、
はい、よろしくお願いします、
はい、それはぜひ、ね、こっちも聞いてもらってるってリアクションがあるだけですごく嬉しいので、
そうですよね、はい、あとそう、やっぱり T シャツってある程度かっこ悪い方がいいと思ってて、うん、別にあれじゃないですか、バンド T かっこいいと思って着てないってちょっとなりません？
あ、まあ、まあ特にメタルなんかは
そのなんかむしろ自分の自尊心を保ってくれるのは、俺はこの文化をフォローしてるっていうこととか、サポートしてるってことだと思っていて、なんでプロレス団体の T シャツに見えるような T シャツを当てると、今度プロレスが好きな人っていうのがいいのか、世の中にはだからちょっとまあそれをディスるわけじゃないんだが、これがもしかしたらちょっとかっこ悪いって思うかもしれないけど、こういう文化をフォローしていくっていうような人にぜひあげたいですよね。
うん、
なんかこれかっこいいかっこ悪いではなくて、
でもシンプルですよね。
着やすいと思いますね。
なんかビール会社のちょっとダサめのフルカラーシャツとかないんですかね
一方でスロップショップの T シャツとか超かっこいいですからね。
洗礼されてますよね。
洗礼されてますね、やっぱ。そういうのもあるっていうのも、またなんか面白さがありますね。
そうですね、
やっぱカルチャーですよ、サブカルチャーとしても。
どうですか、今後はもっといろいろ開拓はしていきたいとは思いますか。
そう
です
ね、
例えば地方ライブとかで、
もちろんもちろん
地方行ったりとか海外行ったりとかの時で、新しいビール、
はい、
またアダプトに、
いや、やりたい
ですね。チェックイン
チェックイン、次もしサンディエゴツアー行ったら、そこはちょっと1日は別に撮っておきたいなって、ライブ以外で1日撮っておきたいのと、あとなんだっけ、レッドファングのとこどこだっけ、
ポートランド
アメリカのあのポートランドですか。
そう、もしあそこにツアー行くことになったならば、多分もうそこも1日ただステイするだけの日を作りたいな。いや、
そこは3日ぐらいは3日ぐらいはフリーで撮っとくと楽しいですよ。
確かポートランドって酒税がないんですよね。
ないっす、だから消費税がないんですかね。
だから確かそのブリュアリーとかがすごくそう作られてるっていう話があって、ね、前よく原宿の何でしたっけ、
PDX 行って
、あそこポートランドだけで。
そうですね、
でかかってる音楽もポートランドで。
え、そうなんですか。
オールポートランド。
一時期だからその、まあ、この場にいるその宮増さんとオックンと僕で、はい、あのポートランドのバンド そのデッドムーンだっけ、
デッドムーン
っていうのが心の中で流行ってたっていう時期がある。
耳から
離れないっていう。やっぱ音楽とそのビールっていうのはこう 切り離せないなっていうところはありますね。
まあ、そうやって新しい聞いたこともないバンドとかの曲に出会えるのもまたそういうね、その何か一つのものを求めて行った先でまた面白いものが出るっていう、
クロスオーバーしていくっていう感覚ありますね。まあ、友達とかもその例えば、まあ、当然あのダチさんとのバンドはとは対バンしたこととかもあるし、前そのエンゼックのドラムの望月がやってる、宇宙さんのやってるあのなんだっけフェス、パンプアップとかで一緒にやったりとかもしたけど、そうもう基本路線としてはやっぱメタルの人と、まあ僕らみたいなパンクとかハードコアの人っていう違いあるけど、またこういうビールみたいなところでちゃんとなんか話せたりとかってしたっていう機会もやっぱこのビールっていうカルチャーのいいところだと思うし、なんかねぜひ若い人にはそういう意味であの自分のボーダーを超えていくきっかけにもなるかなって思うんですよね。そういう意味ですね。20代の時ってやっぱ好きな音楽しか見てないけど、そのビールっていう好きな時間もう一軸あるだけでもっといろんなことに興味を持てるようになるなと思うんで、そのまあさっき言ったのは僕は酩酊しながらものを考えるのがいいって言ったけど、そういう趣味をきっかけに世界を広げるっていうことにもあるんで、ぜひね多少ないお金を振り絞ってでも、
そうですね、
ビールを飲むってことには価値あるかなと思いますけどね。
借金はしちゃダメだと思うけど、でも、働けばそれなりにお金は手に入りますからね。
そうですね、まあそこはなんとか頑張ってもらって、頑張ってもらってってい
やでもそのぐらいの気持ちですよ。
まあでも趣味のためにお金を稼ぐとかっていうのって人間的だと思うんですよ。生活のためだけじゃなくて、今ってまあそれなりに頑張れば余裕を持った生活できるじゃないですか、でその余裕を何に使うかって言ったらビールとか音楽に使うっていうのは悪いことじゃないというか、より人間的な生活の様式だと思うので、まあそのね、それをなんだろうな、例えば携帯のソーシャルゲームにつぎ込んじゃうっていうのも悪いことじゃないんだけど、つぎ込むんだったらちょっともうちょっとフィジカルなビールとかに使うっていうのもいいんじゃないかなっていうアイデアですね。
まさにその辺に関してはすごい言いたいこといっぱいあるんですけど、まあ周りにもそういうやつ多いんで、まあここではちょっと差し控えさせてもらいますけど、
ビールって飲むだけじゃなくてやっぱそこでね、人がと人とがつながれるチャンスもできるっていうのはやっぱりあるんで、ぜひちょっとね、まあそういう趣旨の番組ですよね。
そうです、
はい、
まさに、
はい、なんでまあぜひ、まあ、特に若い方ちょっとね金的にはきついかもしれないですけど、まあうまさも多分そのうち分かってくると思うし、まあだってさらに言ったら20代だとまだアルコールのうまさとか分かんないですもんね。
そうですね、そうですよね、
まあ金麦以外のビールみたいな感じじゃないですか
そうですね、
一本100円とかで飲めちゃうわけですよね、だけどこれって一杯そのちっちゃいサイズで500円とか、場合によるパイントとかだと1000円とかいっちゃうの結構多いじゃないですか、それ飲むって結構勇気はいると思うんですけど、
そうですね、
でもその価値たるや、
そうですね、いや本当に
1000円超えてきますよね。
あります、でそれを繰り返していくと、まあやっぱり同じようなこう変態がいっぱい近くにいるわけじゃないですか、
はい、いますね、
バーとかで、
はい、
まあ別にそういう人と仲良くなる必要はないですけど、でもまあ一つの文化であって、まあ自分たちがこうバンドでライブハウスに出てるみたいな感覚と、まあさほど変わりもない、
そうですね、
で提供する側もちゃんとこだわりを持っててみたいな、
はい、はい、そうですね、
っていうなんか構造が、はい、まあ
できますよね、
一緒っていうのがあるんで、
今度ね、まあちょっとリアルタイムで聞いてる人いるかわかんないですけど、4月の末とかにあれですよね、クラフトロックフェスとか、
あ、そうですよね、出られるんですよね。
そうそうです、そうです、
4月の末、
末
じゃない、1号416とかそんなもん、
4月のじゃあ中旬 に,
中旬に
吉祥寺でサーキットイベント、
はい、ありますと、
はい、
いうところで、まあ僕もそのギターの奥君と僕上杉はクラフトビールが好きで、もう今年の目標はそれに出ることって言って去年から言ってて、
まあ、ね、簡単に達成しちゃいましたね。
そう、まあそう、そういう目標がある中でやっと出れて、でしかもそれが例えばなんだっけ、誠くんとか、誠くんなんだっけ、
ハーネームインブラッド、
ハーネームの誠くんとか、あとはなんだっけ、
アダムバーサスナイト、
そう、バーサスナイトのアダムとか、
まさかの復活ですよ。
あとそうか、あと雄大か、クリスタルレイクとかの ボーガーじゃん、ギターもやっぱクラフトビール好きで、まあ今多分ワープとかで出るバンドじゃないじゃないですか。
もうみんなそうですよ、ワープなんですってね
ワープと思ってシータじゃなくてみたいな。
ワープじゃないですか。
ワープじゃ
ワープワープワープワープって言ってたでしょ。
クリスタルリークがワープに出るってもう多分これってクラフトビールへの愛だけだと思うん
ですよ、ね、ちょっとレアなレアなショーになりそうですね。
そうですね、そういうなんか愛のみでできてるイベントっていうのもやっぱあると思ってて。
そうですね、目白押しですね。そのビール好きのバンドマンの人がもうメタル、うん、ハードコア限らず、はい、むちゃくちゃ出るイベントですもんね、
はい、
うん、クラフトロックサーキット、
はい、そうですね、うん、吉祥寺で
吉祥寺
あるっていう、やっぱそれそういうそういう文化的なクラスオーバーっていうのがビールってあるっていうのは、本当にビールっていいものですね。さよならさよならさよならみたいな。
なんか話し足りないこととかあります？
話し足りないことか、まああれかな、 See you in the pit じゃなくて See you in the bar 的な感じでね、ちょっとぜひね、あのビアバーなどで僕に会ったら話しかけてもらって、一緒にちょっと ね何かどうでもいいことを語らいたいなと思うので、うん、ぜひ皆さんもバーとかブリワリに足運んでもらって、
そうですね、
ぼんやりと飲みましょうと。でスロップショップかもしくはティコかな、
ティコ来たら三社か都立大か、は
い、来てもらえればもしかしたらいる可能性がある。
そうですね、うん、で読まれてる本もこうストーリーを追うものというよりは、
はい、
割とさっと読めるビジネス書などが多いから、いきなりもうじゃあ声かけちゃってもいいんですか、ね、
パッと閉じれますね。そうちょっと待ってとかないんで、
はい、まあそれだけ楽しいことなんですっていうのはまあ毎回のことなんですけど
ね、まあ、文化ですよ ね。ビールを飲むっていうなんかその金麦飲んでるんじゃなくて、
うんうんうん、
自分がその文化とかシーンに参加してるっていうのをモテるじゃないですか、ビール飲んでるだけなのに。
そうですね、
消費者なのに、
はい、
っていうのってやっぱこういうクラフトビールとかじゃないと味わえないと思うんですよね、うんうん、
あ確かに確かに、
クラフトビールを作ってる人たちを支援してるってことにもなってると思うんで、
はいはいはいはい、
それ自体がね面白いビール次に作るチャンスを増やしてるってことにもなると思う。
ああもうまさに
そうですよね。
そうですね、
なんでなんかそういうなんだろうな、自分がそういう文化の中に生きてるって感覚を持てる飲み物なのかななんて思ったり、本当にビールっていいものですね。
はい、終わったらよろしいよね。じゃあそんなところで、
はい、
今回のゲストはエンズエッグのボーカルの上杉さんでした、
はい、
ありがとうございました。
どうも、
また、この後も、
はい、よろしくお願いします。
お疲れ様です。乾杯
乾杯。